社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第71回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスと申します。よろしくお願いいたします。そして岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。というわけで、この配信から7月4日の配信の予定なので7月に入りますね。夏です。
夏ですね。
夏の予定ありますか、岡本先生は。
夏の予定ですか。夏、はい、ね、なんかないっす。今考えもです、ね、
これからですか。
これからです。夏の予定、まだ、うん、これからですね。
まあね、まだ始まったばかりですからね。
暑いじゃないですか、もうね。
そうですね。そう。いや、でもなんかどっかね、なんか涼しいとこ行きたいですね。
本当ですよね。
夏場は、
うん、そう、涼しいところでね。
ね、避暑地とかに ね軽井沢とかいいな。
ああ、いいっすね。
行きたいな。はい、
ね、でも軽井沢もでも最近暑いっすよね。はい、なんかね、軽井沢で真夏日ですとか言うんですよね。
ああ、やっぱ
何か世の
中的に暑くなってるんです
かね。
夏が、
うん、はい、暑くなってると思います。
まあちょっと水分たくさんとって、
まあ、ね、そうです。
なんならどこにも出ずに家で冷房の中過ごすっていうのもありかもしれないですね。
ああ、それもありかもしれないですね。はい、エコではないかもしれません。あ、でも冷房しないといけないですもんね。
冷房しないとですよ、さすがに。
無理ですね。そうそう、それ無理です、無理です。
ぜひ皆様の夏の過ごし方もですね、概要欄にある、岡本先生の LINE 公式アカウントにちょろっとこう送っていただけると非常に我々励みになりますので、
はい、
構ってください、私たち
を。こういうことはできる、こういうやり方があるんだということでね。
そうですね。はい。はい、というわけで今日も相談が届いてますので、岡本先生には答えていただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で不動産屋をやっています。社員は15名、主婦パートさんや業務委託の人たちを入れるとその倍くらいです。駅前を中心に複数店舗展開しています。人の入れ替えが多かった時期もあったので、社員の自主性を重んじる経営方針に変えました。その成果か、コロナの少し前から社員の定着率は高まり、この数年は家庭の理由で辞めたパートさん以外辞める人は出ていません。このことはいいことだと思うのですが、職場のルールがあるようでない、社員が好き勝手に仕事をする、こんな風潮が強まってきてしまったと感じています。特にコロナの時期にテレワーク勤務を承認して以降、この傾向が加速しました。スケジュール共有アプリに1週間のスケジュールを入れるルールになっています。入力はされていますが信憑性がない内容です。出社するといった時間に会社に来ていない、連絡を取りたくても留守電になってタイムリーな折り返しもない、テレワーク時に本当に仕事をしているのかがよくわからない、とうとう、幸いこうしたことが業績に悪影響を与える状況にはなっていませんが、このままの状況では業績への影響も出てくると思います。どうしたらいいでしょうか、ということですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど。
そうですね。辞める方が出ていないっていうのは素晴らしいことですね。
そうですね。本当ですね。はい。
はい。
不動産屋さんでね、入れ替えるの激しい業界といえば業界ですけどね。いいですね。
あ、そうなんですね。不動産業界。素晴らしいですけど、その分悩みが出てしまったと。
そうですね。なるほどね。なるほどね。まあね、このご相談者さんはね、今あったような状況ですけど、はい、やっぱり、なんて言うんですかね。どの職場でもルールがね、ちょっと曖昧になっちゃってるなっていう点はね、うん、あると思いますし、そこにね、問題意識を持つ時期というのは社長さんだと必ずあるのかなと思いますのでね、なかなか、うん、ですね。
なるほどね。
多いお悩みの一つかなとは思いますね。
うん、はあ、はあはあははあ、そうなんですね。
そうですね。
特にコロナ禍挟んで、うん、なんかそのままになってたりとかもまだあるんですかね。
あると思いますよ、そういう意味で言うと。うん。 あのコロナでなんかねどうしても緊急対応的にね新しい、まあ、テレワークを代表的にしたりとかっていうのがありましたので、はい、まあ当然そのテレワークだけに限らずその多分ほとんどの会社さんがそれまでの働き方のルールと、はい、コロナを乗り切るために働くためのルールって何らかのものが変わったりとかしたことはあると思うんですよ。で、うんうん、それがねそのままになってしまっている会社さんというのも、まあ、このご相談者さんのようにありますので、
うん、
まあ、アップデートができてないというんでしょうかね、ルールのアップデートをする必要性があるという。
そうっすよね。コロナの時は緊急だったから無理くりなんか作りましたけどね。
そうですね。
そっからなんかじわじわとこう世の中が戻っていくにあたって、なんかちょっと意識してないとアップデートできてないっていうのはありそうですよね。
ありますあります。でその、うん、特にこの会社さんもそうかな、あのまあそれなりにこうね、頑張っていらっしゃる会社さんとかだと、まあ割とこう、うん、コロナのこともあったので頑張ろうっていうことで頑張って、まあお忙しくなったりとか、はい、業績的にも向きになったりとかで言うと、
うんうん、
なかなかねその、まあ、ルールのアップデートとかってあの優先順位は少し落ちてしまうというか、うんうん、今日やらなければいけないかっていうとそういうものでもないので、じゃあ今日のやらなきゃいけないことはたくさんあったりとか、もっと短期的にやっていけば業績に結びつくようなことにどうしてもねそれはその時間を割く傾向は当然多くなりますのでね、
うん、それはそうですよね。
はい、なってしまうっていうのはありますね、そういう意味でとね、うん、で、まあ、社員さんからしたらね、まあ、とにかくそこにあまり問題意識をね、まず問題意識を持つ方がいなければね、そういうものっていうのはそのままなってきてしまうので、うん、この社長さんのように、ちょっとなんかね、あの、うん、だら、なんか、緩みすぎてるかな、みたいな、曖昧になりすぎてるかなっていうふうに感じてる社長さんってのはやっぱり多いですね。うん。
なるほどね。
やっぱりその、何が一番問題なのね、あのこの方でしたら、ちょっとね、あの、テレワークを傾向にということなんで、テレワークを導入したということで考えると、うん、まあ、それに伴って、働き方のどこに問題意識を持ってるのかなっていうのをもう整理をいただいて、うん、はい、ね、その中でも、まあ、多分その、この、さっきもね、何個か、あの、起きてる状況をご報告というか書いていただいてましたけど、うん、
はいはい、
その全てが同じような、比率で問題を持っていらっしゃることではないと思うんですね。多分どれかが結構大きくて、うん、で他はそれに、うん、あの、あ、こういうことも言ったこういうこともってみたいなところで書かれてると思いますし、あるいはその一つの問題が解決されるとこういうこともあったっていうふうなものっていうのは少なくなっていくっていうのはあるのかもしれないですよね。そういうのね、
うん、なるほどね。そこの一番の問題になってる部分を一回洗い出してみる作業が必要
ですね。そうですね。はい。当たり前といえば当たり前ですけれども、うん、洗い出してみるっていうことですよね。うん。だから、まあ先ほどのあれだとアプリに入ってる内容が非常にこう信憑性ない内容になっちゃってるっていうことだったら、はいはい、まあ特にその信憑性がなくて困ったりとか、周りに迷惑かけてるようなものっていうのは何なのっていうね、出社時間にちゃんと会社に来てないみたいなのが、あるんでしょうけど、うん、まあそれがそうだとしたら、それは、ね、じゃあテレワークで自宅で仕事をしてるからそうなのか、その報告が悪いのか何なのかっていうことはあると思うので、まあ、その辺は、明確にしていただいたらいいのかなと思いますし。で、まあ、それをどう改善していこうかっていう話なんですけど、その、
はい、
その際に、多分お役立っていただけるかなというのは、いろんな、労働法関係での法律があったりとか、まあ、テレワークもね、盛んに導入している方があったときに、厚労省とか、いろいろとそういうところでは、じゃあ規定を作ったりとか、テレワーク導入するためにどういうことが必要ですよみたいな、そういう資料というかね、作られてますので、そういうものも参考にしていただくといいのかなと思います。
そういうようなものは、ホームページとかで調べていったらいいですか？
はい、例えば、テレワークルールとか、テレワーク、うん、まあ、厚生労働省とか、まあ、もちろん普通にテレワーク叩いてもね、問題意識をあれすると出てきますけど、まあ、テレワーク厚労省とか頼むと、厚生労働省がそのために、
ああ、そうなんだ。
そういうホームページが結構充実して作られたりとかするので、っていうのがありますし、うん。とか、まあ、なんていうんですかね、そもそも出社のルールとかでもね、その遅刻、なんていうんですかね、じゃあその、 テレワークでもどこまで本当に細かく定めないといけないのかとか、これを、うんうん、なんていうんですか、会社からしても、これをやってしまったらちょっと労働法違反になりますよみたいなところっていうのも、改めてそういうところを見ていただくと整理できると思うので、その辺を見ながら、きちんと考えるみたいなところは必要になると思います。この会社さんも多分あると思うんですけど、今、僕、相談を例えば受けるのは、移動とかですよね。移動とか出勤時間ってどう扱うんですかっていう話で、別に移動とか出勤っていうのはそこにその業務を発生させてなかったら、その勤務時間ではないんですね。なんか、なぜ通勤どれだけ、例えば遠距離で通勤してる方もいらっしゃって、でもまあそれは通勤だと分かりやすいんですけどね、1時間かけて通ってる方もその時間は通勤時間なんで労働時間ではないので、ということであれで、イコール移動もそうなんですよね。どっかに営業に行きますと、不動産屋さんなんでお客さんのところに営業に行きますっていうふうに言って移動してる時間っていうのは業務に従事してる時間ではないというふうに法律上では規定されてますので、
なるほど。
それを実際に例えば共有するだけでも、ちょっといろんなこう、もやもや感だったりとか、その、はい、なんていうんですかね、でもそれはどうなんですかとかっていう話は、結構こう、解決するきっかけになることはあると思います。
ああ、なるほどね。知らないっすね。なんか、それも勤務時間だと思って動いてたら、変わってきますもんね。
変わってくると思いますしね。まあ、あと直行直帰をどう扱うかとかいう話もあったりとかしますけどね。だその辺のその時間っていう概念の中でも、その、まあ、代表的な今言ったように移動時間とかは別に勤務時間じゃないんですよっていうような話になったりとかするものから、じゃあこういう場合どうなんですかみたいな話になっていって、で、そこから日常的にその人が持ってる、私はこうだと思ったんです。こんなことしてましたよみたいなねこともあるかもしれませんので、あのなんか移動してね遠くに営業に行く人も行かない人もあって、それうちは残業つけられてね遠くから帰ってきてあるし、ねそのまま直帰しても結構その拘束時間が多いのに残業つけられてないのはっていうような思いを持ってる方もいるわけですけど、でもそもそも遠くに帰ったとしてもそれは働いてる時間じゃないんで残業してる必要はないんだよっていうふうに言ってあげると、そうだったんですかみたいな話になって。
なるほど、なるほど。
うん。なんか、それなりに何らかの行動を起こしてるっていうのは多分こういうことだろうとか、こういう、自分はこう解釈してますっていう考え方があってのことで起こしてる場合が多いんで、いろんな行動っていうのは。
なんかそうやって話し合っていくといろいろなんかそこからルールが生まれたりとかいろいろしていきそうですもんね。
そうです、そうです、生まれてくると思います。はい、それは絶対にあると思いますので ね、うん、思いますね。そういう意味で言うと、まあそういうのはね、お近くの社労士さんとかにご相談していただきながら職場のルール決めをしていきましょうということをしたらいいんじゃないかなと思います。確かにそうですね。でもちろんさっきも言ったように話し合っていくっていうことで言うと、管理者の方とか現場の社員さんも巻き込んで検討していくっていうことが大事じゃないかなと思います。
なるほど、社長一人で考えるのじゃなくて、
まあ、社長一人で考えるのではなくて絶対に巻き込んで考えていくべきだと思います。
まあそりゃそうですよね。なるほど、なんかちょっと解決策が見えてきた気がします。
はい、ありがとうございます。
素晴らしいです。なるほどね、やっぱ何事もやっぱりこう話し合っていくのも大事ですね。で、社員がどういうふうに考えてそういう行動を取ってるのかっていうのも聞いてみないと分かんないですもんね。
そうですね。で、そのルールとかだとやっぱり根拠になるのは何なのかっていう話の中で、働き方ということでいうと労働法があったりとか、いろんな、さっき申し上げたようなところにいろんなページに行けば法律ではこう決まってますよっていうのは載ってる場合があるので、まあそれをね、なんか借地定規に押し付けるということではないんですけど、これ実はこうなってるんだけど、うちではどうしたらいいと思うみたいな話がね、すると議論も進みやすいのかなと思います。
確かに、そうやってでも会社内のね認識を揃えていく作業として取り組んでいただけたらいいんじゃないでしょうかと、
はい、
いうことですかね。はい、ありがとうございます。はい、今日の回答を聞いてですね、うちの会社の場合はこうなんだとか、もう少しここのところ詳しく聞きたいんだけどとか、いろいろ湧いてきた感じはあると思いますので、ぜひ概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの URL が用意されてますので、そちら友達登録ピッとしていただいて、メッセージを送る形で、相談だったり質問だったり番組への感想お待ちしておりますので、どしどし お送りください。では番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。岡本先生お願いします。
ありがとうございます。前もお話ししたこともあるように記憶してるので、いわゆるその BCP プランというか、何かね、ビジネスを継続させていくためには、どんな準備をするんですかっていうことを、まあ、改めて、ノートでね、この元旦に地震があって以降もね、はい、北陸の方で何回も地震が起こったりとかしてるじゃないですか。
そうですね。
そういう面で言うとね、それ以外の地域にいらっしゃる方も、情報からね、やはりうちにて、もしそういうことが起きた場合にどうすればいいのか、みたいなことは、やっぱりちゃんと、整理をしておく必要が必ずあるのかなと思うので、ちょっとそれは本当に、まだ取り組んでない方は、本当に、どうや、まあもちろん社員さんの安否確認をどうしていこうかっていうところから始まると思いますけど、それをどうしていきましょうかとか、まあこれからね、台風の時期も来たりとかしますから、あとはなんかね、そういう予測が出た時に、まあ BCP とはちょっと違いますけどね、じゃあ例えば、台風とかゲリラ豪雨があったりとか、なんかあった時に支度を指示するのかどうするのかみたいなところも整理をしておいていただくといい時期なのかもしれないなと思います。
確かにこれから多そうですからね、台風とかゲリラ豪雨は。
そうですね、
ちょっとこれをきっかけに考えていただけたらいいですね。
はい、ぜひぜひ、はい、そうしていただけたらいいと思います。
はい、ありがとうございます。というわけで、今週もご視聴ありがとうございました。社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第71回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。